私たちは礼拝で必ず毎週主の祈りを祈ります。出していただいていいですか。最初の一番最初、まあ、もちろん最初は神様への呼びかけなんですが、何を祈るか、最初に祈るのが皆を崇めさせたまえ、まあ、古い言葉になってるんですけど、私たちどうしても自分の言葉、自分の名前、あるいは人の名前っていうのをすごい気にします。いろんな出来事が起こる、まあ、先ほどの信仰物語にもありました因果応報からの救い、なかなか救われないんですね。あれことがいけない、あの人のあれが良くなかったんじゃないか、いや自分のこれが、そういう誰がっていう名前をすごい気にします。あるいはその息子さんは先天性、生まれてからずっと耳が聞こえない、他の人と違うわけです。どうして自分は、なかなかお互い理解できないわけです。聞こえないっていうのはどういうことなんだろう。私もそれは本当に想像を絶する大変さがあったと思うんです。今こうして皆さん聞いておられるわけです。私が何をしているか分かるわけです。ところが聞こえない、あの人何立って何をしてるんだ、もう多分そんな状態だと思うんです。特に今マスクしてますから、喋ってるかどうかさえ分からないわけですから、まあそういうコロナになって、手話でテレビ見てる方々がやっぱり、あの人立ってるけど何してるか分からないからって、それでマスク外してほしいと。だからやっぱその辛い立場の人の気持ちってなかなか分からない。そうするとやっぱり私がどうして、あの人はこうして、人の名前がすごく気になる。反対に何か悪いことが起こったら、自分の名前が今度明るみに出ないように、名前を隠すことさえある。やっぱこの名前気にする。しかし神様はそうではない。どんな問題が起ころうとも、それはあなた方の責任でしょう。切り捨てたりされることはない。ご自分のお名前によってどこまでも責任を負ってくださる。どこまでもご自分の名前がこの地上から消えるということを、隠れるということをなされない。その名前の権威によってどこまでも私たちと共にあって、その権威で天国に導いてくださる、その皆が崇められるように、私たちの生活の中で輝いていくように、あのことこのこと、この世の中のいろんなことを気にしてしまう私たちが、そうではない、あなたの名前、私たちの自分の名前でいろいろやってしまうこと、自分の名前とはどうにも責任が負えなくて、もうあのことがこのことがと他に責任転嫁してしまいやすい。因果応報からあなたはそれを超えて働いてくださる力ある名前のお方です。崇められますように、その私を解放してくださるように、その次に御国を来たらせたまえ、そのあなたの何より支配、自分たちの都合のいい世界ではない。どんなに不都合でも神様はその全てを支配され、神様の愛と恵みを実現してくださる。その神様の愛の支配がこの地上に、私の心に到来するように、やっぱりあのことこのこと、あるいは自分の下これがあれが、そう、それが今のこの原因ではないか、そこにとらわれてしまうと、もうゆとりがなくなってしまいます。怒りが湧き出たり失望になったり。しかし神様の愛の支配を受け、私たちが自分自身をしがみついているいろんなこの世の支配から解放されるときに、御国が来る。それがまさにこの創世記に記されているヨセフの生涯なんです。ヨセフは これまでも神様の不思議な力によってまさに、まあ、最初は奴隷でした。エジプト、他国で奴隷となりました。しかしそこに神様の御国が到来し、その主人の家にさえ祝福が訪れた。ところが怒りを買ってしまった。それは奥さんの不貞の問題であり、それこそ牢屋に入れられた時に兄たちが、もう妻が、もうそれこそいろんな名前を挙げて、あれがこれが僕ではないと言ってもよかったんですが、いやそうではない、神様が。そうすると牢獄の中も祝福され、御国が来るんです。とうとうその評判がエジプトの王様にまで伝わり、何が起こるのかわからないという、その時にヨセフだけがその問題を明確に解明し、そのことによってなんとエジプトの統治者にヨセフはなっていく。不思議なのはそこで物語が終わらずに、そこから始まっていくんです。ヨセフの中ではまだやっぱり自分の家族に対する思い、それがまだありました。それが自分の、いやそういうことがあっても自分はエジプトでこういう立場に変えられた、よかったなというわけにはやっぱりいかないんですね。これは私たちがやっぱりわからないことだと思うんです。皆さんもさすがに家族に裏切られました、よその国に売られました、まあ、そんな経験してたらここにおられないんだろうなと思うので、やっぱりヨセフがどんな思いを持っていたか、10年経ってエジプトの統治者になったということで、果たしてその思いが癒されるのかどうかというのは、これはやっぱ誰にもわからないことだろうと思うんです。でも神様は分かってくださる。なぜならイエス様も裏切られたお方だからです。イエス様が熱心に導いてきた中の側近中の側近、この側近中の側近に最後銀貨30枚で売られる、裏切りを受け、しかも他の弟子たちも逃げ去って、ペテロなどはあの人知らないと3度否定する。こうして十字架にかけられてしまう。それでもイエス様はあいつがこいつが一切言われない、御国を来たかせたまえ、それでもイエス様は愛し続けられた、そのことをなさるお方であるからこそ、また神様ご自身もそうした御子をもそうしたところに犠牲にされる愛を持っておられるからこそ、ヨセフが家族に対してどんな思いを持っているか、そのことを癒す働きをなされます。ですからヨセフがエジプトの統治者となった、そこに実はエジプトだけの問題ではなく全世界の問題で、ヤコブの家族たちも飢え苦しんで、エジプトには食べ物がある、兄たちがやってくるんです。ところがその時、最初に兄たちが来た時に兄だけだったんです。10人ベニヤミンがそこにいないということで、ヨセフは多分心配したんじゃないかと思うんですよ。どういうことかというと、まあ、大体ヨセフもやっぱり分かるわけです。自分も父親に自分だけ愛された、羊を飼っていた時自分は羊飼いにはならなかった、兄たちだけが羊を飼っていて自分は家にいた。つまりかわいいかわいい、あの愛する息子は、まあ、危ない目には少しでも合わせたくない、羊の番をするということはいろんな狼だとかそういう猛獣に対して戦わなければいけない、そんな危険な場にはやらない、自分で経験していました。今その立場にベニヤミンがいるんじゃないか、エジプト組んだりそういうところに、もうヨセフを失った、このベニヤミンまでは失うことはできん、 お前たちだけで行け、